ねえ、ちょっと聞いてくださいよ。あなたの脳、もちろん頭の中にありますよね。
ええ、ありますね。
でもね、そのルーツをたどると、なんと縁の近くにあった神経の塊、それが始まりなんだとか。これ驚きじゃないですか。
そうなんです。もともとはこれは食べ物かな、それとも逃げるべき敵かなって判断する、特に匂いをキャッチするために口元で進化したと考えられてるんですよ。結果的にその神経の塊を守るように頭部が大きくなったというわけなんです。
はあ、なるほど。その口元の神経の塊が今の私たちのこの複雑な思考とか感情とかを生んでるんですね。
そういうことになりますね。
じゃあ今日はですね、その脳の中でもよく話題になる右と左の違いって一体何なんだろうって、そこの核心に迫ってみませんか。あなたの脳のまだ知らない一面を探っていきましょう。
いいですね。まずそもそも、じゃあなんで脳が左右に分かれたのかいう点ですよね。
はい、そこからですね。
一番シンプルな理由は、私たちの体が左右対称だからというものです。
体が左右対称、
で、面白い例があって、ウニとか、あとホヤの仲間っているじゃないですか。
ああ、いますね、海の。
彼ら幼生の時はちゃんと左右対称で脳もあるんですけど、
はい、
大人になって岩とかにこうくっついちゃうと、
はい、動かなくなる。
そう、動かなくなるから、もう脳はいらないやって自分で消化しちゃうんですよ。
消化？使わない機能は捨てる。なんかシビアだけど合理的というか。
まあそうですね。
じゃあ体が左右対称だから脳も左右に分かれたというのが基本なんですね。
ええ、そこから左右でちょっとずつ得意なことが分かれていったと考えられるわけです。
よく聞くのは、右脳はアートで左脳はロジックみたいな。あれって本当なんですか？なんかちょっと単純すぎる気もしますけど。
まさにそれは、かなり大雑把な捉え方ですね。
やっぱり。
ええ、実際の研究でこう見えてきているのは、左半球はですね、例えば言葉を話したり、日常の決まった手順、
食事とか、なんか道具を使うとか。
そうです、そうです。そういうのをこなしたり、あと物事の細部に注目するのが得意、
細かいところを見るのが左。
一方で右半球は、普段と違う予期せぬ出来事への対応、例えば危険を察知したり、空間を認識したり、あとは物事の全体像とか文脈を捉えるのが得意とされていますね。
なるほど。カテゴリー分けってより、その処理の仕方のスタイルが違う感じなんですね。
そういうことです。
じゃあさっきの例で言うと、あれ、なんか道に変なものがあるぞ、右脳が全体像、異変を察知ってなって、ああ、よく見たらあれはクマだ、左脳が詳細を識別、言語化みたいな、そういう連携プレーがもう瞬時に行われてるわけですか。
まさにそういうことです。常に連携してるんですよ、右脳と左は。どちらか一方だけを使ってるわけじゃなくて。
なるほどな。でももう一つ不思議なのが、右手が左脳に、左手が右脳にこうクロスしてつながってるじゃないですか。
ああ、交差支配ですね。
これにはどういう意味があるんでしょう。
これもですね、やっぱり進化の過程でそうなったと考えられてますね。例えば魚が体をこうくねらせて泳ぐ姿、想像できます？
はい、できます。 S 字みたいに
片側にこうぐっと水流を感じたら、その情報を反対側の脳に送って、で、逆側の筋肉を動かしてバランスを取る。そうやって効率よく進むわけです。
魚の動きがヒントに？
ええ、それがヒレから手足へと進化する中で、より複雑な動き、バランス取りが必要になったと考えられます。片方の手足を動かすとき、もう片方の手足でうまくバランスを取らないといけない。
確かに歩くときとか自然にそうなってますね。
そうなんです。そのために体の片側からの情報を反対側の脳で処理して指令を出す、この交差支配の方が有利になったんじゃないかという仮説が有力ですね。
へえ、生き残るためにあえてそんな複雑な配線を選んだってことですか。面白いな。で、その左右の脳をつないでる、なんていうかパイプ役みたいなものはあるんですか。バラバラだと困るというか。
もちろんです。それは脳梁と呼ばれる神経繊維のすごく太い束があって、これが左右の脳の情報伝達を、メインで担っています。
脳梁。
ええ、特に私たち人を含む哺乳類でよく発達していて、これがあるおかげで右目と左目からの情報を統合して、世界を立体的にちゃんと奥行きを持って見ることができるんです。
なるほど。
じゃあよく聞く鳥とかイルカが片目をつぶって眠れる半球睡眠ができるのって、
あ、はいはい、
あれはこの脳量があんまり発達してないからってことなんですか？
その通りです。左右の脳がある程度独立して活動できるんですね。だから片方ずつ休める。
はあ、すごい仕組みだ。
ちなみにちょっと面白い話があって、左利きの人ではこの脳量が平均的に少し太い傾向があるなんていう研究もあったりするんですよ。
へえ、左利きにはそんな特徴も。面白いですね。
ええ、これも興味深い点ですね。
となると結局脳が左右でこう役割分担してる一番大きな理由って何になるんでしょうか？
これまでの話、まあ体の動きの制御とか状況判断の仕方とかいろいろありましたけど、それら全てに関わってくるのが実はエネルギー効率なんですよ。
エネルギー効率？脳の？
ええ、一つのタスクに対して脳の全部を使うんじゃなくて、特定の領域だけを使うことで脳全体のエネルギー消費を抑えて、まあ、疲れにくくしている、いわば省エネ戦略ですね。
省エネ？脳もエコなんですね。なんだか意外なような、でも納得のような。
そう考えられます。実際慢性疲労症候群の方の研究なんかでは、健康な人なら左脳の一部を使えば済むような認知課題に右脳も含めたかなり広い範囲が活動しちゃってるなんていう報告もあるんです。
ああ、それはつまり効率が落ちちゃってる状態ってことですか？
そういう見方もできるかもしれませんね。
なるほど。右脳タイプ左脳タイプなんてそんな単純な話じゃ全然なくて、体を動かして世界を認識して、しかもエネルギーを節約するためのものすごく洗練された分業システムが私たちの脳の左右差なんですね。いやー、これは奥が深い。
ええー、まさに長い進化の過程で培われてきた生き抜くための知恵の結晶と言えるかもしれませんね。左右が異なる役割を持つことで、私たちは世界をより多角かつ効率的に捉えて対応することができるようになったわけです。
本当ですね。では最後にちょっと皆さんに一つ問いかけを。これほどまでに環境に適応して変化してきた私たちの脳ですけど、情報がもうこんなに溢れていて、一方で体を動かす機会はどんどん減っている現代の生活、これって私たちの脳をこれから一体どのように変えていくんでしょうかね。ちょっと想像してみるのも面白いかもしれません。